食事ってこう各家庭で微妙に違いますよね。で、その各家庭には各家庭ごとの文化っていうか基準みたいなのが出てきて、それに染み込まされていくとかって思うんですけど、で、それで今日ちょっと一番最初に話したいのが、その各家庭で食べる野菜の量の話なんですよ。西暦2015年6月7日日曜日夜20時16分くらい収録、おはようございます、ケグノでございます、ということでやっていきますが、僕の食生活というか一人暮らし始めてからの、まあ食べ物買い物のリズムっていうのが先週ぐらいからようやく決めたというか、今まではなんかとりあえず買い物に行こうみたいな感じだったので、食費ぶっちゃけ言うとね、食費にいくらかかってるのかも何にも考えなかったんですよね。米に関しても、味噌汁に関しても、3月に実家出た時に、母親とか祖母がいろいろ家で余ってるものをくれたんですよね。米もそうなんですよ。米を今スーパーで買ったことないんですよね。割とこう、ちょくちょく実家に帰る機会が、こう、日帰りとかでもたまにあるので、その時に、米をちょっとまとめてもらったりとかしてたんで、スーパーでお米買ったことないんですよね。で、それで、だからっていうことでは絶対ならないですけど、食費を、全く計算というか、お小遣い帳みたいなのつけてないんですよね。家計簿か。家計簿つけてません。はい、ということなんですけれども、まあなんかその家計簿の話はちょっと置いとこうか。まあ大学の時にも実は家計簿というかお小遣い帳的なものはつけてはいて、なんで食費かかってんだろうって結構疑問には思ってたんです、大学の時。割とこう飲み会とかに行ってたりとかっていうのもあったんだけど、微妙な買い物、ペットボトルとかさ、お菓子とかさ、まあそういうお菓子関係も全部食費にまとめてたんで、かかるね、ちまちまとした、まあお菓子も含めてですよ、嗜好品じゃなくて僕は全部それを食費、口に入れるものは全部食費に入れましたけど、めっちゃくちゃその細かいもの蓄積された時にでかいね、あれね、って思ってるので、基本的にこう人とどっかに行く場合は除いて、一人でどっか行く場合に関しては、今日もそうだったんですけど、それこそ前回の続きで、ため取りなんですけど、英検ですね、水筒に水入れて、お昼ご飯は、家で炊きすぎたご飯をサランラップに包んで塩結び、具は何も入れない塩結びを、持ってくっていう感じの、やつだったんですけれども、うん。まあ、誰かと行くとかさ、女の子とデートなんて、まあ、最近やってないですけれど、最近というか、しばらくやってないですけど、まあ、それに限らず、人と遊ぶときとかは、さすがに水筒はしないようにしてますけど、格好がつかないから、うん。なんか、格好つけなきゃいけない状況で水筒はちょっとダサいなっていう気がするので、うん、だからそういう時はなんかね、コンビニでなんか一緒に買おうとかさ、ね、そういう風になるわけじゃないですか。俺水筒だからみたいな感じでしないでしょ。うん、なんだけど、やっぱりね、そういうちまちまっとしたところでお金を使わないようにするとかさ、っていうのはやっぱり意識していかないといけないなとちょっと思いますよね。うん。とか、お茶とかもさ、買わないとかさ、作る。ね。僕は、お茶というか、家ではほとんど水を飲むんですけど、最近ちょっとハマってるのが、ごぼう茶なんですよね。ごぼうに含まれるサポニンっていうのが、こう、若返りにいいみたいなのを、南雲先生って覚えてます？南雲義則先生。 若返りの先生ですね、の話見て、で、本も2冊ぐらい読んだんですよね。で、面白いなと思って。で、ごぼう茶ぐらいだったら別にね、そんな若返りたいとかって云々よりも、なんか普通に健康の意味でもいいなと思ったんで、普通にごぼう茶を、ポットで、温めて、で、今飲んでるんですけど、普通にごぼう茶は美味しいですよね。なんか、香りは本当にごぼうっていう感じなんですけれども、味に関しては本当なんかほうじ茶みたいな感じの、感じに僕は感じられるので、まあ美味しいかなと思って普通に飲めていますけれどもね。今も普通に飲んでます。で、まあ食費かかるなっていう話ですけど、野菜の話をそうするんだよね。野菜、各家庭で、いや割とね、僕は野菜を結構食べてる方じゃないかなって、思ってたんです。で、割と野菜嫌いじゃないし、野菜は好んで食べる方だと思っていたんですよね。で、1日これぐらい食べなさいみたいな基準とかって出てますよね。これぐらい食べるのが理想ですよなんて言われてて、で、今日イオンで、まあ、帯広のイオンまでわざわざ行って、帯広なんてそんな、帯広を都会とみなすかどうかは人によりますけど、帯広は北海道の右下の方では大都会ですからね。大都会帯広まで行って、買い物をしたんですけれども、帯広のイオンですね。帯広のイオンはすっごいちっちゃいんですけど、札幌のイオン、まあ、札幌と比べちゃ何でもいけませんけど、北海道の中で。札幌のイオンとか、あと、父の実家が近いんですけど、旭川のイオンとかさ、結構でかいんですけど、に比べたらね、帯広のイオンって非常にちっちゃいんですけど、まあまあまあ、下1階にあるスーパーみたいなところで買い物した時に、一人暮らし御用達のですね、いわゆる、なんか、野菜ミックスみたいなのあるじゃないですか。キャベツミックスみたいな、もやしとニラミックスみたいな。なんかこう、洗わずに使えるみたいな。ね、やつの安いやつ、キノコとか入ってない安いやつを、買うようにしてるんですけど、で、それを、まあ、消費期限か、消費期限ギリギリまではそれを絶対使うみたいな、感じなんですけれども、それ、イオンのやつ、トップバリューの洗わずにさっと使える炒め野菜っていうのを今日買って、90円ぐらいだったんですけど、なんか、こう基準みたいな、こう、ポーションインジケーターっていうのがあって、野菜 300g 以上、果物 200g。これが1日に必要な野菜果物の摂取量ですって言って、野菜用に5 a day 協会のロゴマークっていうのが書かれてて、野菜をこれぐらいの量食べましょうみたいなのが、こう、1、2、3、4、5って皿の絵が書かれてるんですよね。1、2、3、4、5。で、この製品で、だいたい、一皿 70g の基準で、3皿ぐらいまでは、要は5分の3までは、このうちの野菜で摂取できますよ、みたいな感じなんですよね。で、そういう野菜ミックスに含まれてる野菜の量って結構な量なんですよね。僕普通に食べますよ。で、食べれるけど、割とボリュームあるなって思いながら食べてるんですけれども、うん。僕は多いなって思ってるんですけど、みんなこれを平気で食ってるんですか？なんかそれをすごい疑問に思いましたね。僕よく野菜は食べる方だなって思ってただけに結構ショックだったんですよ。もしかしたら実家の頃から、その結構野菜食べてるなって思ってたけど、世の中が理想としてる量よりは全然超えてない可能性があるなと思った時に、ちょっとなんか恐ろしくなったんですよね。自分が食べてる野菜の量が足りてると思い込んでるだけで実は足りてなかったみたいな、勘違いしてたみたいなところとかってあるのかもしれないなと思って、こういう、基準みたいなものがあると非常にありがたいなと思いますね。うん。で、本当にちょっとなんかボリュームあるなぐらいの野菜の量食べないと、なんか僕の場合ね、ちょっと多いかなぐらいの野菜を食べれば、僕の場合基準は超えるみたいな感じなので、まあ、朝も晩も野菜炒めみたいな感じにしないけど、うん、僕は朝は朝で、レタスとミニトマトみたいなのをいつもやってるんだけど、最近ミニじゃなくて普通のトマト食べてますけど、まあ、それはそれで野菜として僕はカウントはしてるので、ギリギリ、その1日目指すべき野菜 350g 以上っていうのはもしかしたら足してるの、かもしれませんけど、ますます、意識をしていかないといけないなっていうふうにこの基準の値を見て思いましたね。なんか自分が周りに比べて しっかりできてるのかどうかっていうのってわからないんですよね。食事とかも特にそうで、まあ、味もそうですけども、まあ、味はさ、各家庭の文化があって、別に何が正解ってことないですけど、他の家庭に比べて、うちが野菜多いっていう自信があったんですよね。そんなことなかったのかもしれないなって思った時に、ちょっと、なかなかショッキングだったんですけれどもね。まあ、そんな話ですよね。割と健康的な家庭のつもりだったのでね。あれでしたね。はい。っていう話を最初にしたかったのと、あともう一個ね、前回英検の話したでしょう。で、その時にね、話足りなかったのが一個あって、英検準1級は試験時間90分で、ちょくちょく試験監督の人が、監督者が、まあ、巡回するっていう、僕も実は、英検の監督業務に携わったことがあるので、その何分おきに巡回をするみたいなルールっていうのが一応あるんですよね。で、巡回ぐらいだったら、なんていうのかな、回ってきてんなってことはわかるけど、別に集中してるのをこう妨げられるほどにはならないから、回ってきてんなぐらいですけど、別の試験監督がこの僕が解いてるところに入ってきて、でうちのその試験会場担当の人と少しこそこそと喋ってたんですよね。多分試験のことに関してだと思うんですけど、でそれが結構僕ストレスというか、こそこそと喋ってるのってこうひそひそする音って逆に聞こえるじゃないですか。なんかしゃくしゃくねみたいな音って逆に気になって、で英語ってほら長文読解でさ、簡単なものだったらいいんだけど、難しい英語を読むときってなんかね、すごい集中が要求されるのに、なんかこう、妨げられたなと思って、ちょっとイライラしてたんですけど、で、試験終わった後に、別の人が試験監督者に対して、それちょっとクレームを出してはいたんですよね。なんであんなことやるんだみたいな。こっちは集中してんだよみたいな。ちょっとマジで、キレ気味な人が、まあ、いたんですけど、英検準1級だったんで、さすがに学生もちらほらいましたけど、高校生みたいな人いなかったね。ほとんど大学生とか、若くて大学生で、おっさんもちらほらいましたけど、だから僕結構英検準1級受けてる人たちの中では若い方でしたけど、まあ、割とおっさんがクレームを出して怒ってましたね。で、なんかさ、そこまでクレームをつけるほどでもあったんだけど、なんていうのかな、僕はクレームつけるべきことだと思うんだけど、なんか言えなかったんですよね。なんかちょっとうるさかったんで静かにしてもらえませんかねって言えなかった理由の一つに、そういう誰かがこそこそ喋ってるっていう音ぐらいで集中を妨げられましたっていうことを認めるのが嫌だったんですよね。それぐらい自分の集中力っていうのが浅かったんだっていうことを認めるようで、かつそんなことで怒るっていうことが嫌だったんですよね。で、現に僕がその人怒ってるのを見た時に、こっちは集中してんだよみたいな怒り方してたから、なんか嫌だなって思っちゃったんですよね。で、こっちは集中してんだよとか言って落ちてたらなかなか受けるなとかって思うんですけど、まあこれで受かってたらね、なんかかっこいいなって思いますけど、なんか嫌だなって思いましたね。なんかあまり怒ってる人を見てかっこいいってあまり思わないというか、まあよくね、そういうのを悟り世代で、そういうのを悟り世代っていうのかよくわかんないけど、まああんまりっていう話をしたかったんですよね。その英検に対するクレーム、なんかね、最近ね、人のクレームを見るとね、話したくなるんですよね。そのアップルウォッチの話もそうで、これ iPhone がないと使えないなんて君言ってなかったじゃないかみたいな話を前ヨドバシカメラで言ってる人がいて、へーみたいな今時結構調べられますけどねっていう、割とこう、まあでもアップルウォッチに関する記事で繋がないとできませんみたいな、ペアリングしないとダメですっていうところからやってる記事ってないですよね。まあまあまあ、クレームにもいろいろあるみたいです。